こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Q&A 心の子育て誕生から思春期までの48章は、臨床心理学者河合駿が親の身近な疑問に Q&A 形式で向き合う子育て論である。初版は1999年で文庫版も刊行されている。内容は誕生から就学前までを双葉の頃、小学校時代を新芽の頃、思春期を若葉の頃としてたどり、その先を森へと見渡す構成をとる。扱われるのは、子供を叱りすぎる、親の思いが伝わらない、いじめや不登校が心配といった、家庭で切実になりやすい問題である。ただし本書は、行動を強制する手順や、唯一の正解を示す実用マニュアルではない、親の不安期待、子供の発達と個性、親子間で交わされる感情に注意を向け、問題を急いで処理しようとする視線を問い直す。親自身が考え、子供を一人の固有な存在として見直すための対話的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心を起点に。育児の困りごとを単純な行動問題に還元しない本書の中心にあるのは、子育てを正しい方法を当てはめれば解決する問題とは見なさない姿勢である。例えば叱る回数の多さ、勉強への抵抗、親子の意思疎通の悪さは、表面層は子どもの行動として現れる。しかし河合はその背後に親の焦りや不安、期待と現実のズレ、子どもが言葉にしにくい感情があることへ目を向ける。これは、行為だけを即座に止めさせる対応を否定するというより、対応の前に何がこの場で起きているのか見極めようとする考え方である。子どもの問題を親の責任だけに返す単純な因果論も避けられる。人の発達や関係は、同じ刺激に同じ反応を返す機械的な過程ではなく、その時々の生活関係内面によって変化するためである。親が自分の不安を子どもの課題として処理していないかを考えることは、過剰な管理や比較を弱める契機になる。本書の心は曖昧な慰めではなく、目に見える行動の背後にある関係の意味を読むための視点として機能している。次に、答えを断定しない Q&A が親自身の判断力を回復させるねいという形式は、忙しい親が自分に近い悩みから読み始められる利点を持つ。一方で河合の応答は、この場合は必ずこうすると結論を固定するものではない問いを受け止めながら、質問の置き方、親が当然とみなしている前提、子供の側から見た可能性をずらして考えさせる。この秘書法的な方法は、即効性のあるチェックリストを求める読者には物足りなく映ることがあり、レビューでも再読を要する深さが指摘されている。しかし、親子関係では状況に関わらず、通用する技法は限られる。年齢、気質、家族の関係、問題が起きた文脈を無視した助言は、かえって親を追い詰めることがある。本書は不確実さを取り除く代わりに、親が観察し、感じ判断する余地を残す。専門家の言葉を権威的な命令として受け取るのでなく、自分の家庭の現実に照らして考える読書を促す点に特徴がある。答えがないことは放置ではない。安易な一般化を保留し、子供との関係に責任を持って関わり続けるための態度なのである。さらに、誕生から思春期までを段階化しつつ、発達を一律の基準にしない。本書は48章を発達の流れに沿って配置しているため、読者は現在の子どもの年齢に近い問題へ入りやすい。乳幼時期には養育者との結びつきや安心感、小学校期には家庭の外の集団や学びとの関係、思春期には親からの距離、自我や体をめぐる揺れが重要な背景として浮かび上がる。こうした区分は、同じ行動でも年齢によって意味が異なり得ることを理解する助けになる。例えば、幼い子どもの依存と思春期の子どもの沈黙を同じ問題行動という語で片付けることはできない。ただし、段階に沿う構成は発達の標準化を進めるものではない。本書が繰り返し示すのは、子供は比較不能な一人一人の存在であり、親の期待する普通に合わせることが幸福の保障にはならないという点である。発達の知識は、遅れや違いを裁く物差しではなく、今目の前にいる子供の変化を読み取る補助線として使われるべきである。この両立によって本書は、成長を見通す視野と個性を急いで強制しない慎重さを併せ持つ。そして、叱ってばかりを親の期待と不安の問題として捉え直す。親がイライラして叱ってばかりいると感じる場面は、本書の実践的な焦点の一つである。河合は、子供が親の期待より低く見えるとき、親は子供の現在の姿よりも、達してほしい基準に注意を奪われやすいことを示す。別居、生活習慣、友人関係などで普通であってほしいと願う気持ちも子供のためという形を取りながら、親自身が安心したいという欲求と結びつく場合がある。この視点は、親の願いを全面的に悪いものとするためではない。期待が強くなったとき、それが子供の固有の状態を見えにくくしていないかを確かめるためである。また、思い通りにならないことを育て方の失敗の証拠とみなさない態度も重要になる。 生きた他者である子供が親の計画通りに動かないのは関係の破綻を直ちに意味しない。まず感情を受け止め、必要な場面では境界を示すという柔軟さが求められる。本書は、叱らない技法を提示するより、叱責を生む親側の心理的な条件を見つめることで、親子のやり取りを変える可能性を示している。最後に、不登校、いじめ、思春期の葛藤を、急いで正常化しない関わりへ導く。本書には、いじめにあったらどうするか、学校へ行かない子供にどう接するか、思春期の親子関係をどう考えるかといった重い問いも含まれる。こうした問題に対し、本書は万能の解決策を約束しない。学校に戻す悩みをなくす。親の意図を理解させるという目標だけを先に置けば、子供が発している苦痛や抵抗の意味を取り逃す恐れがあるからである。とりわけ思春期は、親子の距離が変わり、子供自身も自分を受け止め直す時期である。親にとって理解しがたい態度であっても、ただの反抗や失敗として即断せず、関係の中で何が表現されているかを考える必要がある。もちろん、いじめや心身の不調など、安全が損なわれる兆候を家庭だけで抱え込むことを本書は意味しない。状況に応じて学校医療相談機関など外部の支援につなぐ判断は不可欠である。その上で本書が与えるのは、問題を早く普通に戻そうとする圧力から一歩退き、子どもの動きに耳を澄ませる視点である。困難を消去すべき異常としてのみ扱わず、関係を再興する契機としても見る点に臨床心理学的な特色がある。結論として、本書は乳幼児から思春期までの子どもを育てる親、これから親になる人、さらに保育教育などで親子に関わる人に向く。特に多くの育児情報を読んでも不安が消えず、正しい対応を探すほど自分を責めてしまう読者に有益だろう。得られる実際的な利益は、特定の場面で使う即答集ではなく、子供の行動、親自身の感情、親子関係の文脈を分けずに考える見方である。子供を変えようと急ぐ前に、期待や不安が何を求めているのかを点検できれば、対応の選択肢は広がる。また発達段階を参照しながらも、子供を平均や理想像に回収しない姿勢は、長期にわたる親子関係の支えになる。育児書には、生活技術、学習法、しつけの手順を明快に示すものが多い。それらが必要な局面もあるが、本書の独自性は処方箋を急がず、親の内面を含む関係そのものに光を当てるところにある。観光時代に由来する家族観や性別役割については、現代の多様な家族像に照らして批判的に読む必要がある。それでも答えを与えすぎず、親の思考と感受性を信頼する河合の語りは、育児を単なる管理課題にしない読み物として位置づけられる。ご支援いただける場合は、河合駿。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。